HIC。
こちらは岡山県岡山市からいただきました。49歳塾講師、ラジオネーム OHK48。
ありがとうございます。
ちょ
っと相談なんですが、8歳の娘の宿題を見てたんだけど、この問題ってどうしたらいいかわかる？というツイートがあったと、うん、で、算数のテストの問題、まあ8歳ですから小学校3年生ぐらいですかね、うん、画像が添えられておりまして、2問ここに設問が出ておりまして、1問目は0÷8イコール、これを解けって言うんですね。2問目が18÷0イコール。ちなみに1問目の答えは、この0÷8は0だとすぐ分かりますが、2問目が難解です。で、この投稿された方は18÷0を答えなし、答えが見つからないと、その娘さんは提出したそうです。そしたら先生にクエスチョンマークがついて、さらに0だと、答えは、で、割り算に0が入ると全て0なんだと、いや、これで本当にいいんでしょうか、割れませんよねと疑問を投げかけたと。で、このツイートは数万回リツイートされて大きな話題を読みました。で、いろんなところがこれを調べましてね、で、その一つは文部科学省の教育家庭科っていうところに問い合わせたところ、学習指導要領に載っていない内容だと、これは、つまり小学校の算数の教育において数字を0で割るという指導は前提としてまず存在してないと。だから、これはまあその問題を出した先生の、まあ、ある意味暴走だっていうこと
を、ニアミスっていうか、
ニアミスっていうか、まあ、ミスだよ
な。
で、さらに、数学の専門家によりますと、0割る0の結果、計算結果は何でもありになってしまうと、計算結果を一つに決められない。
だからあれですよね、例えば 18等分された、
はい、
18個あるものを0人で食べようとしたら、はい、割れないから18っていう答えもあるって
こと、ね、そういうことです、土台割れないわけです。
そうですよね、
だからその計算ができない、そもそもエラーだと、なので、計算不可能というのが、まあ、基本的な答え。だから、その答えなしというのは、まあ、間違いじゃなかったということですね。で、どうやら問題を作った先生の方に問題があったようだということで、で、ここでいろいろ話題になってるのは、例えばその、まあ、例えば中学とか高校とか、どんどんその、数学のレベルが上がっていくに従って、そのある方程式だとか、そういったものを、そのどういう順番で解いていったかっていうその過程が大事 で、でそれがきちんとできないと、たとえ最終的な答えが合っていても正解にならないっていうような、まあそういう問題があったりするわけですよ、
証明とかね。
ただしその場合はそういうふうな、その何を使った、解き方を書けというような、そういう指示がないとおかしいはずなんですよ。で、ところがそういうの書いてなくて、単に方程式が書いてあって、これを求めよと、で答えを書いた、で途中にその過程をずっといろいろこう書いたりしますわね。で、それが違うということになると、ペケになる、あるいは三角になるって可能性があるわけですよ。で、これはいかがなものかっていう話も、この回これで、まあ話題になったんですよね。で、私これ経験あるんですよ。高校の時にその質問が、設問があって、で、その公式を忘れちゃったんですよ。ど忘れして、で、なんとかして解けないだろうかと思って、ああでもないこうでもないってやってたら、横に書いてたんですけど、見事に解けたんです。解けたんですよ。やったと思って、新たな方程式を、公式を発見したぞ俺は、みたいな感じで、それでもう胸を張ってその数値を書いたわけですよ。で、その数値は間違ってないんです。ペケだった。で、抗議しに行ったんですよ、その数学の教員に。ずんぐりむっくりのね、20代前半のくせにね、ずんぐりむっくりで、見た目40代のね、もう見るからにモテないくんっていう、
なんか、自分っぽいような気もせんことない。
ああ、ちょっと似てるな。で、ただその人はなんかこう、ちょっとなんかベロがなんか長いんだか短いんだかで、発音が不明瞭な人で、お前、お前は、お前の、カチカチカチ 悪いっちゃとかっていうような人だった
でそんな20代いないっす。
いや、いるんだよだってそのうちの高校ってさ、正月にね阿蘇重曹って言ってね、はい、あの1年生と2年生は阿蘇を、あの真冬の阿蘇を歩かなきゃいけないのよ、雪山を。おう、もうなんか八甲田山市の校訓みたいなことやらされるのよ。
いい体験ですね。ああ、
それでさ、目の前にそいつが歩いてたわけで、そこにね、なんか早足でそいつが歩いてて、その先にさ、教育実習で来てた大学生の、あのお姉さんがいたわけですよ、うん、ちょっと可愛らしい、うん、で一緒になって俺たちと歩いてたんだけど、うん、その数学のそのずんぐりむっくりが、うん、その「あの寒かでしょ寒かでしょ」とか言いながら自分のジャンパーを脱いで、それでこうそのお姉さんの肩にこうかけようとしたわけよ。その時お姉さんが「キャーやめて」って言って走ってたもうおかしゅうておかしゅうてもう
ある意味走ったんで体温まりそうですね。
もうそのお姉さんなんか僕グッジョブナイスグッジャブもうそれぐらい嫌われてたんですよそいつが。でそいつのところにさ、その職員室に先生ちょっと答えあってでしょ、ね、公式を使えてどこにも書いてないですよ、うんうん、で僕は自分なりに考えてこういうふうにしてると間違いじゃないでしょうが、うん、って言ったら、あ、これは間違いじゃ半ばってんな、うん、間違いじゃ半ばってん、これは公式は使わないとダメたい、うん、すげえ回答欄中たちは書かない肝骨になっとったいって言って、だけペケって言ったから、もう死ねお前死んでしまえお前はっていう心の中の叫びを、今ここで、40年ぶりにあの吐露させていただいてますけど、まあ今頃あの方も70ぐらいだと思いますけどもね、でも死んでる、ふとしたら死んでるかもしれませんけどもね、ざまみやから
ひどい番組や本当にひどい番組ですこれ、ま
あ、たかが数学の問題一問でね、もうこれ何十年も恨みに思う人間が出てくるわけですよ。
もうね、最近のね、あの QIC もそうですけど、江野太郎もそうですけどもね、憎悪にまみれてるんですよ。
楽しゅうて楽しゅうて。
ほんまにね、人としてはね、あのやってはいけないことをね、あのその、あの本当にキンキンにね、足を踏み入れるか踏み入れないかとこまで来てる。
大丈夫、もうすぐ俺はもうあの禅の方にまた転ぶの。敵が滅んだ途端に急に俺は浄化されていくの。スーッと。もうあの今はほら、悪魔のエノキダがこうなんか槍を持って出てきて「ひいひいやっつけてしまえ」とかって言ってて、でもう一人こう真っ白なこう綺麗なエノキダが出てきてもうすぐそちらに変わって「あ、やっぱり仲良くすることって大事だね」っていうような、そんなことを語る番組に変わっていくと思いますので、その変化もぜひお楽しみいただきたいと思います。
ひどいな。
だからなんか そういうなんかこう理不尽な経験はないかね、なんかそう数学算数でなんか
算数でどうなんですかね、そんな理不尽なもうないですけどね。
木内さんあれですよね、小数点をなんかあの200ぐらいの桁まで語れるという人だそうですけど、
円周率
の、円周率、小数点じゃなくてですね、円周率でしたね。どうですか数学は。
数学好きですよ。
おお、すごい。
賢いんだ。
ああ、じゃあね、ログの問題を出してみましょうか。
は、なんですかログ？
対数。
いやいや、そういうのはいいんですけど。
ああ、そうですか。
ただその当時は数学は好きでしたよ、学生
時代。このサイン、コサイン、タンジェントとかどうですか？
もう忘れましたけど、でも好きでしたよ。
あ、ソロ版とか使いますか、ソロ版。
あ、ソロ版、あの商業科でしたから使ってました。
この間この間っていうか昨日ですけど、久しぶりに1年2ヶ月ぶりに、野田阪神の、上田恩賜場に行ったんですよ。
おでんの、
おでんの、関東だけの、はい、で「ごちそうさまでした、計算お願いします」って言ったら、女将が、でっかいそろばん出してきて、そろばんで計算するんですよ。もうまたそのそろばんが似合う店でね、でもね、もう俺もうそろばんもう使えない、わかんない、俺もう忘れた。全然もう一応そろばん塾行ったんですけどね、
ていうか、そろばん教室ってあと何年ぐらい残るんですかね。
でもそろばんってやっぱり残るって言われてるよ。あれはあれで技術で暗算とかも重要だからっつって、でそろばんって今いくらぐらいすんのかね。俺そろばんって
なんかそのうち時代が例えば60年後70年後とかなったら、電卓教室が生まれるんじゃないかなとか。
電卓教室あるんじゃないすでに。
あるんですかね。
あるような気がするけどね。いやー、昔はそろばんの CM とか流れてたけどね、俺が子供の頃は。
ああ、YouTube でなんかよくあれですよね、昔の CM でありますね。
ともえのそろばんってやつとかね。もうあのそろばんといえば島根県の亀岳ですけどね、あそこが産地ですからね、まあそういうことでございまして、まあさまざまなこの数学の難解な問題、難解といっても難波から出ている電車ではないという、そういうことですね。続きまして、東京都墨田区からいただきました51歳ウェブデザイナー、ラジオネーム貯金原人。
おはようございます。
おはようございます。
先日のトランプ氏暗殺未遂事件で、CIA が密かに犯人をトレーニングしてわざと会場警備に穴を作って事前の作戦通り屋根の上に登らせ、トランプ氏を撃つまでシークレットサービスにも射殺をとどまらせたという陰謀論が出回っています。皆さんはどう見ますかと。
いや無理があるでしょ。
例えば、
いやそんな言うてね、演説中でしょ、
はい、
そんなうまくかすらせるとかってそりゃプロだったらできるか知らないですけど。
いやかすらせたってかすっちまったんじゃないの。本当は狙ってたんじゃないの。
どうなんですかね、
わかんないけど。いや暗殺しようっつんだったら、はい、やっぱ殺したいわけじゃん。
そうですね、
あの耳たぶ耳に当てるっていうのは残念なやり方ですからね。ただ不思議なのは、はい、そのあの二十歳ですか、あの犯人の兄ちゃん、がそのまずあの屋根の上に登れたっていうことがまず謎なんですよね。なぜ屋根の上にシークレットサービスっていうかその、まあ警備がつかなかったのかっていうのが一つ、それとまあアメリカなんかだと普通にヘリコプター飛ばしてるわけですよね。で上から見りゃ怪しいやつは一発でわかるんだけど、それもなんだか見つかってないっていう。でそのえらい時間差をつけて、要するにぶっ放した後にシークレットサービスが発見して迎撃して射殺したという、この時間差の謎っていうのはもうこれはもう確実に存在する謎なんですよ。
まあ、ただほらあの木は森に隠せって言いますけど、なんかこう堂々とやったらなんか気づかんもんなんじゃないですか。
いやいやいや、
なんか堂々とやったらああなんかやってるなぐらいに。
あと俺が疑問に思うのは、まずこの二十歳の兄ちゃんが一体どれほどの腕前なのかっていう、その例えば拳銃、その射撃の、その、まあその相当練習を積んでいる、そういう記録があるのか、それと使った獲物が AR-15 なわけですよ。で AR-15 って要するにあの元々は M-16 っていうアメリカのカービン銃の、まあ、いわゆるアサルトライフルというやつの、まあ、あの
民間用
に転用したもので、あの自動あのフルオートじゃなくてセミオートマチックっていうことになってるやつなんですけど、でただこれがあのちょっと前までは発売禁止になってたんですよ。あの要するに売っちゃいけない、危険すぎてっつって、でその法律が失効しちゃったんですよ10年で。で今もう自由に買えるんですよ。で安売りしてる安売り大魔王みたいなところでは、なんと500ドルで中古品が売ってあるって話ですよ。だから5万円ぐらいで買えるんですよ。で新品でも大体10万円で買えちゃうんですよ。でもうめっちゃくちゃ危険。あのそこで使われてる銃のその弾が、はい、まあ、いわゆるナトウ弾っていうやつです。もうあの薬莢の長さがそれだけで5センチ近くあるんですけど、そんだけ火薬が たんまり使われてるやつで、その飛んでくる弾のスピードが普通の拳銃の3倍から4倍ぐらいのスピードです。だから例えばもちろん胴体とか、その胸とか腹とかに当たったら即死ですよ。確実にあの土手っ腹に穴が開きます。で、まあ弾自体はそんな大きくないですよ、1.5 ミリぐらいざっくり言えばの、あのただ長いからね。でそれが飛んできて、で、そのスピードがすごいから、そのいわゆる物理エネルギーはものすごいので、例えば腕に当たったとします、腕に当たっても死にます。腕に当たって当たった瞬間に腕は吹っ飛びますが、 その時の波動っていうのが起きて、体の中のその血液の中の波動が起きるんですよ。その波動がグラーンってものすごい衝撃が、あの体を貫いていくので、それで心臓止まります。なのであのこの銃で当てたら、だから耳たぶだからよかったんですよ。耳たぶじゃなくて本当にちょっとでもその、はいはい、あの顔面とかに当たってたら、はいはいはい、頭吹っ飛んでますからね。だからあの
怖い、
ほんの数センチです、数センチの差で、はいはい、あの紙一重だったっていうのは言えますよね。でただその慌てて打ったらしいですよ、この兄ちゃんは。慌てて打って耳たぶだったっていうのは、はいはい、ものすげえよ。それでも相当の 150m 離れですからね、はいはいはい、でそれで当て、そんだけの精度で当てられたってことはものすげえ腕前だなと思うんですよ、うんうんうんうん、でもそんな練習をしてたっていう情報がまだないんですよね。あと軍隊経験があったとかって話も聞かないので、そんなうまいやつなのってこいつって、何なのっていうのがまず一つで、それとなんで AR を使うのっていう、もっといい銃あるわけですよ、狙撃銃だったら。でぶっちゃけ言うと、そのセミオートなんていらないわけだから、あれはそのアサルトライフルってのは弾バリバリ撃ちながら突撃していくための銃だから、戦争で使う銃なんで、命中率とかなんとかっていうやつよりはいかにばらまけるかっていうのが。でじゃあいやえのきだお前、あの AR はお前ゴルゴ13デューク統合が使ってるじゃねえかっていうわけですけど、あれは違うんですよ、カスタマイズしたもので。で命中精度を格段に向上させているものっていう後付けの設定です、それ。なぜかというと最初そんなことしか考えてないで斎藤孝雄が作ってたんですよ。であのあれは当たんねえぜって言われて、それであの急にその設定が増えて、でさらに設定を付け加えたのは、あれはまず命中精度はカスタマイズしてあげましたと。でなぜあえてあれを使ってるかは、もし自分が発見された時にそのバリバリ撃ちながら逃げなきゃいけないから、あえてあの銃をチョイスしてるんだっていう、これもまた見事な後付けの設定がついてまして、それぐらい面倒くさい銃なんですよ、ある意味。でそれをなぜこの人はチョイスしたか、それは簡単に手に入るからだっていう話も一つありますけれど、でも他にもうちょい精度が高くて手に入る銃なんていくらでもあるんですよ。でこれが謎だなっていうのが一つだから、僕は決してこれはあの暗殺未遂事件がその CIA が何かこう後ろで糸を引いてるとかなんとか、それは知らないですけど、ただちょっとあまりにも疑問が多すぎる事件だなっていうのが。ただまあざっくり言えばアメリカですからね、それあの疑問に思うようなこういうあのひどい事件なんて昔からあるわけで、そのそれこそね、あの日本の放送の歴史の中で必ず紹介されるのがアメリカ大統領ケネディの暗殺事件なわけですよ。あれはなぜかというと、アメリカと日本の映像を伝送する衛星中継の初めての映像がケネディ暗殺の瞬間だったんですよ。当時アメリカから日本、まあもちろんその逆もそうですけど、衛星生中継をやるためにはリレー衛星という衛星がいまして、これは地球の周りをぐるぐる回ってるんですよね。でだからその衛星中継ができる瞬間っていうのはもう限定された何分間とかしかできないんですよ。でそれをそのいよいよそれをやることになりました、日米の初めての生中継、どういう映像が送られてくるか、今映像が送られてまいりましたって言って出てきたら、いきなりケネディがバーンって吹っ飛ばされる映像ができて、その当初予定してたものと違うのが来たんで、もうまあ日本の放送局みんなっておおもう
もうさそうですね、大パニック、ね、
大パニックってなったっていうのがある。であのなんだっけ、あのジャクリーン夫人が慌てて脳みそを集めてる映像じゃないですか。あれも謎ですよね、後ろからバーンってあのオズワルドが撃ったって言われてるのに、なぜか脳みそは後ろに飛んでるっていう、おかしいだろうって。そういったら普通前から撃たなきゃおかしかろうっていうのがあるんだけど、そういったのの秘密ももうあと何年後かに全部出るというのが楽しみですけども、どうなんでしょうか。アメリカって変な国ですね、潰したがいいです、はい。ということで、ございまして、一旦 CM に行きまして、この後はパラキル、自衛隊のある部門についていろいろと語ってみようかなと思っております。一旦 CM です。
最近気分がめいっていて
日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏切に立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン3代目獄門組。
世界のファッション、タマキン。